昔々あるところに仲のよい2人の少年がいました。一方の少年は村尾さんの息子で、村の真ん中に家があり、もう一方の少年はお金持ちの息子で、村外れに家がありました。2人は家を行き来して、いつもたくさんの矢を作っては一本残らず折れてしまうまで遊びました。ある時二人はどちらがたくさん矢を作れるか競争しようと思いました。さて、村の後ろに丘があって、丘のてっぺんに二人が遊び場にしている草地がありました。ある月夜の晩、二人は矢を作ろうと丘へ登っていきました。先を歩いていた村尾さんの息子が、ねえ、あの月を見てごらん、僕のお母さんの唇の飾りにそっくりだと言いました。金持ちの息子は、ダメだよ、月のことをそんな風に言っちゃいけないよとたしなめました。その時突然辺りが真っ暗になって、虹のような大きな輪が現れました。そしてそれが消えると、金持ちの息子はいなくなっていました。村尾さんの息子は友達の名前を何度も呼びましたが、返事はありません。きっとあの虹の輪から逃げて丘を駆け上ったんだ。村尾さんの息子はそう考えて丘に登りました。てっぺんまで行きましたが、友達はいません。そうだ、月があの子を連れて行ったに違いない、あの丸い虹はお月様だったんだ。村尾さんの息子は一人ぼっちになって腰を下ろして泣きました。泣いてしまうと、今度は月に向かって矢を射始めました。次から次へと矢を放ちましたが、矢は次々に折れてしまいました。でも固い木で作った矢だけは残りました。そこで、よし、月の隣にあるあの大きな明るい星を射てみようと考えました。少年はその星めがけて矢を放ちました。すると星が黒くなりました。少年は自分と友達が作ったたくさんの矢をその星めがけて射始めました。矢は一本も落ちてきません。少年の射た矢は先の矢を貫き、次々にくっついて長い鎖になりました。少年は最後の矢を射ると、矢の鎖の下で横になり眠り込んでしまいました。しばらくして少年が目を覚ますと、目の前に矢の鎖ではなく天まで届く長いはしごがありました。少年はこのはしごを登っていって友達を見つけようと考えました。そしていろいろな木の枝を頭の髪飾りに刺してはしごを登り始めました。夜になるとはしごの上で寝て、次の朝また登っていきました。2日目の朝早く目を覚ますと、頭がとても重かったので髪飾りに刺してある木いちごの枝を抜いてみました。すると木いちごの実が鈴なりになっていました。少年はお腹が空いていたので木いちごをすっかり食べてしまいました。すると力が湧いてきて、枝をまた髪飾りに刺してはしごを登っていきました。お昼になるとまた頭が重くなってきました。そこで今度は頭の反対側の枝を抜くと、青い苔桃が鈴なりになっていました。少年はそれを食べてまた登っていきました。あくる日のお昼ごろ、また頭が重くなったので頭の後ろ側の枝を抜くと、赤い苔桃が鈴なりになっていました。それを食べてまた登っていきました。 ようやくてっぺんまで登り詰めました。あたりを見回すと、向こうに大きな湖が見えました。少年はヘトヘトに疲れていたので、柔らかな草と苔を集めて、その上で横になり眠ってしまいました。いきなり誰かが少年を揺さぶりました。起きなさい、あなたを探していたんです。少年ははっと目を覚まして起き上がりましたが、周りには誰もいません。そこでごろりと横になると、寝たふりをして薄目を開けて見ていました。すると、はるか向こうからとても小さな美しい娘がやってくるのが見えました。娘は小ざっぱりした革の服を着て、靴下は山嵐の針で飾ってありました。娘が手を伸ばして少年を揺すふろうとした時、少年は、とっくに目を覚ましてあなたを見ていましたよ、と言いました。娘は、私のおばあさんがあなたを連れておいでと言って私をよこしたんです、と言いました。そこで少年は娘についていきました。すると大層小さな家に着きました。そこにおばあさんがいて、お前こんなところまで何を追いかけてきたんだね、と聞きました。僕の友達を追いかけてきたの、ここへ連れてこられたんだ、と少年が答えると、おばあさんは言いました。ああ、あの子は隣の家にいるよ、お月さんの家だよ、毎日泣いているのが聞こえるよ。でもまあ何か一口食べておいき、長い旅でお腹がペコペコだろう。おばあさんが口に手を当てると、お皿の上に酒が現れました。おばあさんが口に手を当てるたびに、飲み物や肉が次々に出てきました。少年がお腹いっぱいになると、おばあさんは頭皮の傘とバラ抜きと木製の枝と小さな砥石をくれて、これを持って行って友達を助け出しておやり、と言いました。少年が月の家に向かって歩いていくと、金持ちの息子が金切り声を上げて泣いているのが聞こえてきました。月の家に着くと、少年は屋根に登り、煙突から降りていって友達を見つけました。来るんだ、君を助けに来たんだ。少年はそう言うと、友達が捕らえられていたところに頭皮の傘を置いて、この子の泣き声を真似ろ、と命じて二人で逃げ出しました。ところがしばらくすると、頭皮の傘が転げ落ち、月の家の人たちは金持ちの息子が逃げたことに気づきました。そこで月が追いかけてきました。村尾さんの息子は月が追いかけてきたのを見て、木製の枝を後ろに投げました。すると木製の木が高くそびえて、月の光も通さないほど花が咲き誇りました。その間に二人は逃げましたけれども、月はまた追いついてきました。村尾さんの息子は今度はバラの木を後ろに投げました。するとバラの大きな茂みが現れたので、月はまた遅れてしまいましたけれども、また追いついてきました。村尾さんの息子は砥石を後ろに投げました。すると深い深い絶壁が現れ、月はそこから転がり落ちていきました。おばあさんの家に着くと、少年たちは抱き合って喜び合いました。おばあさんは二人に食べ物を食べさせてから、村尾さんの息子に言いました。さあ行って、最初に登ってきた時横になってたところで横になるんだよ。そしてお前たちがいつも遊んでいたあの丘のことを考えるんだ。他のことを考えてはいけないよ。二人は村尾さんの息子が横になっていたところまで行きました。 そしてそこで横になりましたが、金持ちの息子はあのおばあさんの家のことを考えてしまいました。その途端、二人はおばあさんの家に戻ってしまいました。おばあさんは、さあ行って、私のことなどもう考えるんじゃないよ。そこに横になって、お前たちがよく遊んだあの丘のことしか考えてはいけない、と言いました。二人はもう一度行って、丘のことだけを考えました。目が覚めると、二人は矢の鎖が下がっていたあの丘の上で寝ていました。村長の家の方から太鼓の音が聞こえました。それはお葬式の踊りの太鼓でした。村長の息子は、行ってみようと言いましたが、金持ちの息子は、いや、お葬式が終わるまでここで待った方がいいよ、と引き止めました。しばらくすると太鼓の音が止んだので、二人は村長の家に向かいました。庭の隅の暗がりに立って見ていると、顔を黒く塗った村の人たちが家から出て帰っていきました。そして最後に村長の息子の弟が戸口から出てきました。村長の息子は弟に、おい、僕だよ、こっちへ来い、と声をかけました。弟はびっくりして怖がって家の中に飛び込みました。そして母親に、外にお兄ちゃんと友達がいるよ、と言いました。母親は腹を立てて、どうしてそんなことを言うんだい、お兄ちゃんは死んじゃったのを知らないのかい、と言いました。弟は、僕、お兄ちゃんの声も知ってるし顔も知ってるよ、と言い張りました。母親は信じることができません。すると弟が、じゃあお兄ちゃんのシャツの切れ端を持ってくる、と言って飛び出していきました。弟がシャツの切れ端を持ってくると、母親はやっと息子が生きて帰ってきたことを知りました。そこで急いで二人の少年を家に入れ、金持ちの家にも知らせました。村の人たちも皆集まってきて、みんなで二人の帰りを喜び合いました。